安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。イースターの朝を迎えた私たちにそう呼びかけられています。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。イエス様のご復活は安心のうちに生きることです。イエス様もご自身が復活された時に弟子たちにおっしゃいました。あなた方に平和があるように、平安があるように。イエス様の復活、復活のイエス様と出会うっていうのはその声を聞くことだと言っていい。そしてその平和、平安、あるいは安心とはそのイエス様のもとに招かれる安心だ、そう言っていい。私たちを一人ぼっちにしない、みなしごにはしない。イエス様が私たちの人生を共にしてくださる、いや私たちがイエス様の生きてくださるその永遠の命を生きるものとされた、そこにイエス様のご復活、イースターの祝いがあります。イエス様の命のうちに私たちは新しく立ち上がるんです。イエス様と共に歩むものとされます。イエス様のご復活はそれはイエス様だけが復活されたんだと聖書にそう証言されているということを聞くのではない。そのイエス様のご復活したその世界に私たちは生きてるんだ。死で閉ざされたこの世ではなく、イエス様がよみがえられた命のうちに、命あふれるところに私たちも生きるものとされている。私たちもまたその命を生きていく。だからイエス様のご復活は私たちの復活だ、そういうふうに言ってもよいと思います。私たちもまた神様の前に決して尽きることのない命を歩むものとされている、そのことを今朝このイースターの祝いの中に改めて聞きます。この安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ、その声を最初に聞いたのは、呼びかけられたのは盲人のバルティマイという人でした。エリコの町で彼は物乞いをしながらこれまでずっと過ごしてきました。目が見えないがゆえに、まあ、物乞いとして道端に腰を下ろしてきたこれまでを過ごしていた。この日もそうでした。いつもの通り道端に上着を広げてお金や食べ物を投げてもらう、それを待っていた。でもその彼がいつも座っているその通りにイエス様がお通りになるということが聞こえてきました。まあ、イエス様と、まあ、その一行、まあ、弟子たちや、まあ、大勢の取り巻きがいたわけで、その物音が聞こえてきたでしょうか。イエス様が来られることが分かりました。そのイエス様はユダヤのあちこちで耳の聞こえない人の耳を開き、目が見えない人を見えるようにしている、立てない人の足を立てるようにし、あるいは汚れた霊を追い出している、そういうイエス様のことがそのユダヤ中で知られておりましたから、そのイエス様は今近くにいる、そう思ったらバルティマイは叫ばずにいられなかった。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。周りの人たちの語らう声をかき消すがごとく大きな声だったんでしょうか。人々がその声をそんな叫ばなくていいって、制止するのも構わずに彼は叫び続けるんです。ダビデの声を私憐れんでくださいって、その声はその叫びはイエス様の耳に届きます。でイエス様は立ち止まり、バルティマイを呼んでくるように言いました。でそこで人々が彼に言ったんです。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。この時のイエス様は まあ、弟子たちと一緒にいました。あるいは大勢の人たちと一緒にその道を歩んでいました。でもただその道を、まあ、いつも大勢の人たちとイエス様は歩んでいたよねっていう話をそこに記しているわけではありません。この時のイエス様はエルサレムの都へ向かっておられる最中でした。このエルサレムの都ではちょうど、まあ、今の私たちのこの季節と重なる、まさにこの春を迎えようとするこの時ですけれども、その時に杉越の祭りというお祭りが祝われようとしていました。イスラエルの父祖がエジプトから救い出されたことを記念するお祭りの祝いです。でその祭りを祝うためにイエス様たち一行はエルサレムの都に向かっていたということもそうなんですけれども、でもその祭りの最中でその生贄として捧げられる子羊、その子羊が捧げられるがごとくイエス様が今度捧げられることになる。ユダヤの祭司長たちや律法学者たちに引き渡され死刑を宣告される。そしてローマから使わされた総督ポンテオ・ピラトのもとで十字架につけられる。十字架につけられて血潮を流される。その血潮によってこの世の罪から人々を、あるいは私たちを洗い清め神の子として取り戻してくださる、そういう神様の救いのご計画のために今歩みを進めておられる真っ只中にありました。そのエルサレムの都への歩みを先頭に立って進んでいかれるその時だったんです。でもそのイエス様に道端にうずくまっているバルティマイの叫びが届いたんです。そしてイエス様はその道の途中で立ち止まってくださいました。私たちは大きなことの前に、まあ、小さなことは仕方ないと諦められてしまうということを自分たちのこの歩みの中でも経験します。でもイエス様の前では違いました。イエス様は時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そうずっと語ってこられた時、神の国は近づいた、大きなことをお話しくださっていたようです。しかしその神様の眼差しの中に一人一人が覚えられているということをこそイエス様は伝えてこられました。だからこの時もそうです。その神様の御手のご支配の中にこのバルティマイという人もある。イエス様の十字架の救いの御業、全人類の罪からの贖い、そのことが果たされるというその歩みの中で、この一人はこぼれたって仕方ないよねっていうことではないんです。この人も神様の憐れみが、憐れみの御手が差し伸べられている人だってイエス様は覚えてくださる。一方でこのバルティマイはイエス様が今エルサレムへ向かおうとされている、いやどんな思いでそこへ向かおうとされているのかなんていうことは知りません。彼はただ目が見えないということだけではありません。むしろイエス様が何をもってエルサレムの都へ向かっているのかわからない、十字架を受け取ろうとされているイエス様だということは知りません。知らないままにダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んでいる。ただ自分の思いが叫ぶがままに叫んでいるだけです。でもそういうバルティマイの、ね、イエス様がどんな思いで歩んでおられるのかなんだとかわからないままに叫んでいる、ただ自分のことで必死になって叫んでいるバルティマイの思いをイエス様は受け止めてくださいました。憐れんでくださいと叫ぶ声をご自分のものとして受け止めてくださいました。憐れんでくださいという叫びの中にご自分の心を合わせてくださいました。自分の歩みを先にするよりもその人の人生に立ち止まってくださるイエス様です。そのイエス様に聞くんです。安心しなさい、立ちなさい、 お呼びだ。果たしてこのバルティマイは、まあ、上着を脱いで踊り上がってイエス様のところに進み出る。それはもう物乞いしていたその場所から、自分がそこに生きてきたそこから立ち上がってイエス様の前へ出て行ったんです。でバルティマイ迎えイエス様は尋ねてくださいます。何をしてほしいのかって。バルティマイは答えます。先生、目が見えるようになりたいのです。イエス様おっしゃいます。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。そしてバルティマイは目が見えるようになってイエス様に従ったんだって言うんですね。まあ、目が見えない、まあ、盲人であったということで目が見えるようになりたいっていう、そりゃそうだと思ってこのイエス様とのやり取りをこう聞いていたんですけども、だから何してほしいのかって言ってね、見えるようになりたいってそのまま答えたバルティマイです。彼が目が見えないということを追って、どんなに今これまでねやっぱり老苦してきたか、あるいは人と比べてきたでしょうかね、その自分のなんでこんなに他の人と違うんだろう、そんなふうに不幸を実感してきたかもしれません。だからその目が開かれることをこう望み願い、それをこそダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいという中で求めていたのはそのことでした。だから見えるようになりたいということには他なりませんでした。でもね、ここで見えるようにされたこうバルティマイがそのイエス様の後に従った、まあ一言そう記されている。そのことを聞いてあっと思ったんですね。私たちが救いというふうに、まあ、聞いたときに、まあ、自分にとっての救いという言い方の方がいいでしょうか。まあ、そういうふうな言い方をするときに、私たちにとって救いというのは苦しみが取り除かれることだと思ってきました。まあ、このバルティマイにとってはこの目が見えない、この不自由な目が見えるようになりたい、この目が見えないということが取り去られれば私は救われる、そんなふうに彼は思ってきたのと同じように、私たちもそういうことを考えるかと思います。自分の負っているこの病が癒されるということを願う人があります。子どもの苦しみが取り除かれる、そういうことを願う親があります。仲違いしている家族との関係が取り戻されることを願う人があります。これはお金の悩みが解決したらいい、まあ、そういうことを願う人多いでしょうか。家族の介護がもっと楽になったらそう思う人があります。あるいは愛するものを失った悲しみが癒されるということを切に願う人があります。自分の人生一人ぼっちで過ごすのは嫌だな、どうにかしたいと願う人があります。もっと漠然と幸せでありたいっていう、そんなのもあるでしょうか。でもそれぞれに、皆さんそれぞれにその救いへの思いって言ったらいいでしょうか。救いっていう言葉の中に抱く思いが終わりではないかと思うんです。そこに切なる求めがあり、願いがあり、祈りがありました。でそんな中このバルティマイの姿を見ていて思うんですね。でもじゃあその先はどうなるのかと。その先っていうのはその悩みが解決して苦しみが取り除かれて不安がなくなった私はどうなるのかっていうことですよ。もうそうしたらどうしたいのかっていうことあんまり関心をするっていうことなかったように思うんですね。 ただ目の前の私のこの苦しみがなくなったらいい、悲しみが癒されたらいい、もうそのことだけで精一杯。もちろんそこから先には普通の人のような、ね、他の人のような生活が待っているとかっていう言い方あるかもしれません。でもやっぱり苦しみ取り去られた先の、悲しみ癒された先の自分のことを思い描くことないままに、もう自分は今この目の前のことでいっぱいいっぱいになってる。憐れんでください、そういう声を上げながら、でもその先にまで思いを馳せることができないっていう、その私たちではなかったかと思うんです。バルティマイが見えるようになって何を見たかったのか、あ、他の人たちと一緒に、あ、桜が咲いて綺麗ですねっていうのを一緒に喜びたかった、もうそういうのだってあったかもしれません。でも見えるようになってこうなりたいんですっていう話、イエス様に訴えたわけじゃありません。ただ見えるようになりたい、自分が今抱えているこのことを、この不幸、この辛さをどうか取り除いてください、それだけです。でその先を望むことができないくらい、だからその自分の抱えている思い煩うこと、悩むこと、この本当に目が見えないという現実に、自分がこうやって闇の中に閉ざされているというそのありさまに、苦しんできたし悩んできたし、そういう日々を送ってきたんだということかもしれません。イエス様はでもバルティマイに言うんです。ただ見えるようになれとかじゃなくてね、行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったって。なんかね、なんかこのバルティマイという人物がよほど信心深い人だったのかとかね、経験深かったのかとかね、あるいはさっきもこう叫ぶぐらい本当に熱心に求めてから救われたんだとかっていうふうに聞きたくなるんですけども、これあなたの信仰っていうのは、これはイエス様と出会ったことです。それがあなたを救った、イエス様に招かれ立ち上がりイエス様のところに出てこれた、それがあなたを救ったなんです。バルティマイが見えるようになったのはイエス様のことが見えるようになったんですよね。私の叫びを聞いて立ち止まってくださるイエス様が見えた、あるいは私たちを神の子として取り戻してくださるためになお道を進まれるそのイエス様のお姿が見えた。さらに、いや、私のために立ち止まってくださるイエス様がおられる、私を本当に憐れんでくださるイエス様がおられる、それが見えたで終わりじゃないんです。ここでバルティマイは見えるようになって、さらにイエス様にお従いする道が見えるようになりました。だから見えるようになったことで終わったんじゃないんです。見えるようになったことが救いじゃありません。そこにイエス様にお従いする道が見えたこと、それがバルティマイの救いでした。うずくまってきた私たちのうちに、その悩みのうちにイエス様にお従いする道がある。私たちの嘆きのうちにイエス様にお従いする道がある。どうにもならなかった悲しみの中で、しかしイエス様が招いてくださり、そこに立ち上がってイエス様にお従いするものとされる、神様の救いの御業を歩まれるイエス様の十字架への道、いや、十字架で終わるんじゃないんです。その先に復活の道を歩まれるイエス様にお従いするものとされるんです。だからそれはイエス様にお従いするっていうことは、一方ではね、まさにイエス様は十字架の主であります。そこにロークも何もないということではないでしょう。イエス様の歩まれた道、 それは私たちの道をイエス様が十字架の道として歩んでくださるということを私たちは聖書に聞きます。そしてそう信じるのであれば、私たちの道に、私たちのその人生に十字架を思わない、十字架を重ね合わせるような辛いこと、苦しいこと、悲しいことがないという話ではありません。でも私たちはイエス様が復活されたことを信じます。その先に復活があるんです。私たちがどんなに倒れ打ち伏すのであっても、そこから起き上がらされる。私たちはそういうイエス様の道に従うものとされました。救いとは将来と希望への計画の中に歩むものだ。旧約の預言者はそういうふうに述べています。神様には将来と希望の計画がある。そこに私たちも立ち上がり歩むものとされるんです。今だけじゃないんです。この先がある、そこへ一緒に歩もう。それがこの安心しなさい、立ち上がりなさい、お呼びだという声です。そしてこのイエス様のもとに一緒に歩んでいこうっていう、これ教会の言葉になりました。この安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。教会がそうやって互いに呼びかけ合う言葉とされました。先週牧師家族の送別会、壮行会をね、礼拝後にしていただきました。僕が、今日でこの和歌山教会の牧師を辞して、東京の松沢教会に転任するということになって、そのことのために本当に皆さんに祈っていただきました。でそこで本当に転任しても変わることなく福音を述べ伝えるように祈っていただきました。だから僕の牧師としての歩みを皆さんの祈りの中で、その先でもそうやって福音を述べ伝えているんだ、御言葉を述べ伝えているんだ、そういう歩みがなされますようにって祈っていただきました。だからイエス様の交わりに生きる教会は、今まで一緒に過ごした牧師が次の教会に行くのだとしても、そこに先を見ることができる。あ、そういう教会なんだなと思わされました。でそれは、僕だけが先に行くっていう話じゃないです。皆さんもそうなんです。和歌山教会にあって、イエス様がこの傍らに立ち止まってくださるのを知ります。そして和歌山教会にあって、イエス様にお従いする道はここからまた始まるんですよね。ここにあってもこれからがあるんです。ちょうど桜の花が咲いていくように、明日から4月を迎えるように、あるいは私たちの教会にあっては、今日この後洗礼式が行われます。新しく生きる人がここに、私たちはそれをこう目撃するわけですよ。これがイエス様のご復活に従っていく歩みだ。そのことを私たちは今日ここに見るものとされました。和歌山教会、そういうイエス様が生きてくださる主の教会だ、イエス様にお従いする教会、そこに歩む皆さんなんだ、そういう思いを抱いて僕もここを離れることができます。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。私たちは自分の中に、自分のあるところにとどまり続け、そこでうめき嘆き迷ったり悩んだり、それが自分の場所だ、自分の人生だということを、そこにだけ言えるわけではありません。むしろ私たちはそこから ち上がるものとされました。私たちの人生は変えられていくんです。イエス様にお従いする道に、イエス様が生きてくださるその道に、イエス様にお従いするこれからの歩みがまたここから始まっていく、そういうイースターの朝を私たちは今日ご一緒に迎えたのでした。祈ります。天の父なる神様、安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ、その招きの中に私たち新しく立ち上がるこのイースターの朝を迎えました。私たちが自分の人生の中で行き詰まり、悩み、憂いを覚える時にも、しかしこの招きの声がいつも私たちを新しく立ち上がらせてくださいます。イエス様が救いの御業を成し遂げられる歩みへ、十字架の歩み、そしてご復活されたその歩みへと私たちも招かれています。どうぞ神様、私たちも新しく立ち上がることでさせてください。私たちが本当に世の旅路をイエス様と共に、イエス様にお従いする歩みを成していくものとならせてください。またこの教会が本当に安心しなさい、立ちなさい、お呼びだと、その声を持って世に神様の御栄を、イエス様の救いを述べ伝える教会として、豊かにあなたが用いてくださいますように、主の教会としての歩みをここに始めさせてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。